際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは、ニュースをお伝えします。まず主な項目です。習近平国家主席は、改革の全面的な進化とハイレベルな対外開放の拡大を強調しました。外交部は、日本は戦後の国際秩序を覆そうとしていると指摘しました。フランスのマクロン大統領は、ヨーロッパは自立し、自ら協力パートナーを選ぶ能力を持つべきだと主張しました。以上、この時間のニュースの主な項目です。はじめに、習近平国家主席はこのほど広東省を視察した際、質の高い発展という最優先の任務と新たな発展構造の構築という戦略的任務をめぐって、改革の全面的進化、ハイレベルな対外開放の拡大、科学技術の自立自強能力の向上、現代的産業体系の構築、都市・農村の地域協調発展促進などの面で、広東省が引き続き全国の先頭を走り、中国式現代化建設の先頭を走るよう求めました。習主席は13日午前、広東省政府からの活動報告を聴取した際、科学技術分野で高いレベルで自立自強を実現させることが、中国式現代化建設の鍵となるとして、科学技術の成果の応用と産業化のレベルを絶えず高め、世界的な影響力を持った産業科学技術革新の中心を構築しなければならないと強調しました。外交部の王文賓報道官は13日の定例記者会見で、日本が新型ミサイル部隊の増設を計画していることについて、日本が地域の国家、ひいては世界に対して戦後の国際秩序を覆そうとする危険信号を発信した。国際社会は強く警戒すべきだと述べました。王報道官は関連発言の中で、日本は近年中国脅威論を繰り返し騒ぎ立て、平和憲法による制約と専守防衛の約束を絶えず破っている。防衛費を大幅に増やし、攻撃兵器を発展させ、敵基地攻撃能力の獲得を図り、軍拡の道をどんどん歩み進んでいると述べました。王報道官はさらに、中国は日本政府に対して侵略の歴史を深く反省し、アジア近隣諸国の安全保障上の懸念をしっかりと尊重し、専守防衛を堅持し、平和的発展の道を堅持し、軍事や安全保障分野で行動を慎むよう強く求めると強調しました。次に、中国ラオス鉄道の中国の昆明とラオスのビエンチャン間で13日、国際旅客列車の双方向運行が始まりました。外交部の王文賓報道官はこの日の定例記者会見で、この件について、中国とラオス間の人の移動と経済貿易の交流を一層便利にするだけでなく、観光などの産業の回復に拍車をかける。中国とラオスの総合連結を推し進め、共同成長を実現するために新たな動力を注入するものだと述べました。王報道官の紹介によれば、中国ラオス鉄道の旅客輸送量は4月9日までに延べ1393万人、貨物輸送量は1838万トンに達しました。次に、中国の黒竜江省ハルピン市で13日に開かれた第3回全国有人宇宙環境制御生命維持技術大会で、中国の有人宇宙環境制御生命維持システムは、すでに補給型から再生型への根本的な転換を実現しており、 宇宙ステーションの酸素資源は 100% 再生し、水資源の閉鎖度も 95% 以上まで向上し、毎年の補給量を6トンも減らすなど、主要な技術指標が世界トップ水準に達していることが分かりました。環境制御生命維持システムは、宇宙空間という密閉環境において、宇宙飛行士の基本的な生活条件と適切な作業環境を作り、宇宙飛行士の健康と安全を保障するものです。次に、海南省海口市で行われている第3回中国国際消費品博覧会は、開幕後3日間で延べ15万人近くの仕入れ業者とバイヤーを迎えました。そのうち、新疆ウイグル自治区の展示ホールでは、新疆は良いところをテーマに4つの展示エリアが設けられ、新疆の優良企業22社が100種類以上の商品を展示しています。この展示ホールでは、来場者に地元で採れた綿花をプレゼントしています。今回の消費博では、多くの新疆産の製品が展示されており、中でも最も代表的なのが新疆綿で作られた綿織物製品です。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。ニュースを続けます。フランスのマクロン大統領は現地時間11日午後、訪問先のオランダで演説を行いました。マクロン大統領はその中で、ヨーロッパは開放を続けながら経済主権を維持しなければならない。ヨーロッパにとって独立自主は非常に重要であり、ヨーロッパは他国に依存せず、独自の発展モデルを維持しなければならないと強調しました。また、ヨーロッパが競争力を維持するには、イノベーションと改革を強化し、教育面での投資を増やして、各国の労働力に対する技能訓練を強化するとともに、ヨーロッパ市場を統合し、資本と人材を誘致しなければならない。ヨーロッパは独自のハイテクを発展させる必要があり、他国のテクノロジーに依存することはヨーロッパをリスクにさらすことになると指摘した上で、ヨーロッパは互恵を実現し、EU 内での公平な貿易を実現すべきだと強調し、さらにパリ協定を尊重しない政府や個人との自由貿易協定締結をやめるべきだと付け加えました。おしまいのニュースです。ブリックス5カ国により創設された新開発銀行のジルマ・ルセフ新総裁は13日、新開発銀行は今後、持続可能な成長と包摂的な経済成長を進める分野でメンバー国に支援を提供していくと述べました。新開発銀行は2015年の創設以来、メンバー国のプロジェクトを累計で98件承認しており、その融資総額はおよそ332億ドルに達しました。今年3月末までに、ブラジルに対してプロジェクト22件、総額およそ62億ドル分を、中国にはプロジェクト24件、総額およそ90億ドル分を承認しました。融資対象の重点は、クリーンエネルギーとエネルギー効率、交通インフラ、水と衛生施設、環境保護、社会インフラとデジタルインフラなどの分野です。以上、この時間のニュース、欧州閣がお伝えしました。